特集、祝世界遺産登録決定、歓喜の瞬間、3ページ。長崎市では、外目の遠藤周作文学館で世界遺産登録記念イベントを開催。世界遺産委員会で、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産の世界文化遺産登録が決定した瞬間、会場は大きな拍手に包まれました。会場には関係者や市民など約120人が集まり、世界遺産登録決定の喜びを分かち合いました。会場の外では、ドロ様海鮮パスタなどが振る舞われ、外目の名産品で来場者をもてなしました。写真、笑顔で拍手や万歳をする人たちと、来場者に名産品が振る舞われている3枚です。問い合わせ、世界遺産推進室、電話 829-1260。 世界文化遺産、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産。潜伏キリシタンたちがキリスト教禁教による宣教師不在の中、2世紀以上にわたり神道や仏教などの日本の伝統的な宗教や一般社会と関わりながら、密かにキリスト教の信仰を守ってきたことを今に伝える大切な資産です。長崎県内の11資産と熊本県の1資産の合計12資産で構成されていて、長崎市には3つの資産があります。歴史を知ろう。潜伏キリシタン関連遺産には皆さんに知ってほしい物語があります。1. 潜伏の始まり。江戸時代初期、キリスト教の禁教が深まる中、キリシタンたちが廃城となっていた原城跡に立てこもり、島原天草一揆を起こしました。これに危機感を抱いた江戸幕府は、キリシタンへの弾圧をさらに強め、1644年には最後の宣教師が殉教。その後も大規模なキリシタン摘発が行われ、多くの信徒が帰郷・殉教する中で、残された者たちは潜伏キリシタンとして信仰を守りました。2. いろいろな信仰の形。特に宣教活動が最も集中的に行われていた長崎と天草地方では、18世紀以降も独自の信仰の形が育まれました。山や島などを聖地や殉教地として拝んだ平戸の聖地と集落や、生活に身近なものを信心具、信じる心、道具の具として代用した天草の先津集落、長崎の外目の室集落や外目の大野集落などでも、いろいろな信仰の形が形成されていきました。3. 信仰の拡大。18世紀の終わり頃には、外目地域の人口が増加し、五島列島などへの開拓移住が行われました。移住者の中には、潜伏キリシタンが多く含まれており、黒島の集落、野崎島の集落跡、頭ヶ島の集落、久賀島の集落などの地域に拡大し、2世紀にわたって、潜伏キリシタンの信仰が継承されました。4. 伝統の終わり。時は経ち、日本も開国し、長崎に来た宣教師たちは大浦天主堂を建設しました。1865年に浦上村の潜伏キリシタンが大浦天主堂の宣教師に信仰を打ち明けた信徒発見をきっかけに、多くの信徒たちが信仰を表明したため、再び弾圧が激化。しかし、西洋諸国から弾圧に対する強い抗議があり、キリスト教は解禁されました。潜伏キリシタンは、カトリックへ復帰する者、禁教期の信仰を続ける者、隠れキリシタン、神道仏教へ改宗する者に分かれました。鳴島の江上集落の江上天主堂は、解禁後に風土に適応した形で建てられ、潜伏キリシタンの伝統の終わりを表しています。地図と写真。長崎県と熊本県の一部の地図上に、 12の資産が示されており、12の資産の写真があります。1. 南柴原市の原城跡。2. 平戸市の平戸の聖地と集落、春日集落と安満岳。3. 平戸市の平戸の聖地と集落、中江の島。4. 天草市の天草の佐吉集落。5. 長崎市の外目の出集落。6. 長崎市の外目の大野集落。7. 佐世保市の黒島の集落。8. 小鹿町の野崎島の集落跡。9. 新上五島町の頭ヶ島の集落。10. 五島市の久賀島の集落。11. 五島市の鳴島の江上集落、江上天主堂とその周辺。12. 長崎市の大浦天主堂。地図と写真終わり。長崎の宝が世界の宝へ。価値を知ろう。市内にある3つの構成資産の価値や見どころを紹介します。外目の出集落。聖母マリアをかたどったメダル、無限在のプラケットなどを密かに拝み、禁教以前に作られた教理書や、禁教初期に宣教師から伝えられた教会歴をよりどころに信仰を継続した集落です。佐賀藩が置いた大官所のもと、表向きは仏教寺院に属しつつ、集落の指導者を中心に組織的な信仰が続けられました。信徒発見後、潜伏キリシタンは宣教師と接触し、徐々にカトリックに復帰。1882年に集落を見下ろす高台に出教会堂が建てられました。出教会堂教会森、押下重野さん。登録決定後は早速教会堂を訪れる方もいて嬉しく思います。外目歴史民俗資料館では潜伏キリシタン関連遺産の歴史を学ぶことができます。解禁後に外目に赴任したドロ神父の記念館や旧出救助院を訪れてもらい、外目にもたらされた産業や医療、文化などをぜひ知ってもらいたいですね。写真。外目の出集落、無限在のプラケット、ドロ神父記念館像、押下重野さんの3枚です。大浦天主堂。大浦天主堂は開国に伴い長崎に来たフランス人宣教師が、長崎で暮らす外国人信徒のために1864年に建てました。大浦天主堂で起こった信徒発見の知らせは各地の潜伏キリシタンの集落に伝わり、それぞれの信仰に新たな局面をもたらしました。NPO 世界遺産長崎チャーチトラスト理事、栄信俊さん。国宝大浦天主堂は建物としても価値があります。これまで関係者しか立ち入ることができなかった国の重要文化財、旧ラテン神学校や県の有形文化財、旧長崎大司教館もキリシタン博物館に生まれ変わり、展示はもちろん建物内も見学できます。館内では日本のキリスト教の歴史を分かりやすく紹介しています。写真。大浦天主堂の外観。隣接するキリシタン博物館では潜伏や信徒発見などをテーマにした展示を見ることができます。キリシタン博物館の内部、栄信俊さんの3枚です。外目の大野集落。表向きは仏教徒や集落内の神社の氏子となり、神社に自分たちの信仰の対象を密かに祀り、信仰を続けた集落です。解禁後カトリックに復帰した大野集落の潜伏キリシタンは当初出教会堂へ通っていましたが、ドロ神父によって1893年に大野教会堂が建てられました。集落の特徴は当時の人々が自然と共生し作り上げた石積みの風景で、国の重要文化的景観に選定されています。 上大野町自治会会長高橋昭一さん、自治会長となって10年目でやっと悲願の世界遺産登録が決まりました。皆さんには実際に足を運んでもらって、大野教会堂や神社などの集落の代表的な建物を見ていただければと思います。歴史や文化はもちろんのこと、現在も残る外目ならではの石積みの景観もぜひ見ていただければ嬉しいですね。写真、大野集落にある神社。主にさつまいもを栽培していた石積みの畑。高橋昭一さんの3枚です。出教会堂、大野教会堂の見学は事前の予約が必要です。詳しくはインフォメーションセンター。電話 823-7650、 掲載の QR コードからも予約ができます。皆さんの喜びの声を聞きました。さあ一緒に盛り上がっていきましょう。外目黒崎小学校 5,6 年生の皆さん、世界に誇れる世界遺産になるように、ゴミ拾いなどできれいな街にしたい。自分たちの町に世界遺産ができて嬉しいです。外目の農産加工所の松崎さん、外目の有効やかんころ餅などの特産品をどんどん PR していきたい。旧出救助員のシスターお二人、これまでの道のりを考えると皆さんの努力の成果が出て嬉しく思います。サルクガイドの井出さん、これまで世界遺産の登録に携わってきた人たちの思いをしっかりと皆さんにお伝えします。登録決定翌日に東京から長崎観光に来た豊松さん親子、和と洋が混ざり合った教会の建築様式に長崎らしさを感じました。早速長崎市内にある3つの資産を巡りました。どれも素敵でしたよ。写真、喜びの声を寄せられた方々の5枚です。体験しよう。世界遺産を満喫することができるツアーなどがいっぱい。あなたはどれで楽しみますか？案内所無料シャトル便。問い合わせ、観光政策課。電話 829-1152。 日帰りツアー、申し込み問い合わせ、長崎国際観光コンベンション協会。電話 823-7423。 その1、情報を集める。自分のペースで楽しみたい。世界遺産案内所、 JR 長崎駅前釜目広場に開設中。パンフレットなどを入手できます。時間、午前8時から午後4時。長崎、長崎市観光公式サイトです。構成資産へのアクセス方法などをご覧になれます。こちらからどうぞ。 QR コードがあります。その2、外目を周遊。土曜、日曜、祝日、無料シャトル便を活用。出集落から道の駅夕日が丘外目をバスが運行します。時間、午前9時から午後5時。ルート、出集落駐車場無料。矢印、外目歴史民俗資料館。矢印、道の駅夕日が丘外目。出集落から大野集落をジャンボタクシーが運行します。時間、午前9時から午後5時。ルート、外目歴史民俗資料館と大野集落駐車場無料を往復。その3、日帰りツアー。バスや高速船で楽ちん。長崎巡礼物語、大浦外目をめぐる旅。キリスト教の弾圧、潜伏、復活の地をガイドの案内でめぐります。昼食付き。期間、9月30日日曜日までの毎週日曜日出発。時間、午前9時から午後5時。集合場所、 JR 長崎駅前北側、大村ボート発着場。 午前8時50分集合。定員各20人。参加費大人9300円、子供6800円。申し込み期限参加希望日の3日前。ガイドと巡る佐吉集落と大江教会。長崎港から大型高速船で天草佐吉へ、佐吉教会などをガイドの案内で散策し、周遊バスで大江教会を巡ります。昼食付き。袋は高速船で模擬港に戻ります。期間9月30日日曜日までの毎週金曜日、土曜日、日曜日出発。8月10日から12日は除く。時間午前10時10分から午後4時40分。集合場所長崎港ターミナル。午前9時30分集合。定員各20人。参加費大人8800円、子供5800円。申し込み期限参加希望日の7日前。ツアーはホームページからも予約できます。ロマン長崎旅情報で検索。その4、地元ガイドが案内するおすすめのサルク。学サルク3コースをピックアップ。長崎浦上ヒストリーウォーク。元原教会から高蘭場墓地。信仰を守り抜いたキリシタンの里浦上を訪ねます。期日8月25日土曜日。時間午後1時から3時。集合場所元原教会。参加費中学生以上800円。長崎街道とキリシタン。1、西坂から奉行所跡前編。2、奉行所跡から俊徳寺後編。長崎のキリシタンの歴史に思いを馳せます。期日1、9月8日土曜日。2、9月29日土曜日。時間午前10時から正午。集合場所1、JR 長崎駅前。2、長崎歴史文化博物館。参加費中学生以上各800円。長崎のルルドへ。全長谷教会のルルドと深堀武家屋敷。深堀の城山山麓のルルド、奇跡の泉を訪ねます。期日9月22日土曜日。時間午前10時から午後1時。集合場所梶町バス停。参加費中学生以上800円。通サルク希望の日時に案内します。長崎は今日も異国だった。港が見える坂から大浦天主堂へ。大浦天主堂や記念坂など南山手エリアを満喫します。集合場所旧香港上海銀行長崎支店記念館。参加費中学生以上1800円、小学生900円。その他施設入館料込みおやつ付き。長崎居留地プレミアムサルク。国宝大浦天主堂とグラバー園を巡る長崎観光の初心者におすすめのコースです。集合場所旧香港上海銀行長崎支店記念館。参加費中学生以上2200円、小学生1100円。その他施設入館料込み。夕日が美しいキリシタンの里。遠藤周作が見せられた町。出教会堂や旧出救助院を巡ります。集合場所旧町づくり記念館西出町。参加費中学生以上1800円、小学生900円。その他施設入館料込みおやつ付き。サルクは参加希望日の3日前までにホームページか電話 811-0369 でお申し込みください。サルクで検索。 遠藤周作文学館がリニューアルオープン。常設と企画展示が新しくなり、試作空間アンシャンテが新たにできました。遠藤周作文学館、電話 0959-37-6011。 常設展示、遠藤周作の生涯を各年代の主要作品とともに紹介。愛用品が並ぶショーケースには、着用していたスーツなども展示しています。企画展示、妻へ送ったメッセージ入りの初版本や、息子が父周作に送った手紙など、遠藤周作を取り巻く愛をテーマにした展示を行っています。試作空間アンシャンテ、旧喫茶スペースが試作空間に生まれ変わりました。空と海と自分に出会う場所、特にここから見る夕日は格別です。スモーナダの雄大な景色を眺めながら過ごせるくつろぎの空間で、遠藤の言葉に触れ、文学に思いを巡らせてみてはいかがでしょうか。写真、常設展示、企画展示、試作空間アンシャンテの3枚です。文学講座、日時、9月8日土曜日、午後1時から3時。場所、試作空間アンシャンテ。テーマ、潜伏キリシタンは何を信じていたのか。講師、宮崎健太郎氏、長崎純心大学客員教授。定員40人、受講料無料。申し込み方法、代表者の氏名、年齢、電話番号、イベント名、人数を書いて、ファックス 0959-25-1443 へ。電話か窓口でもできます。申し込み期限、9月6日木曜日。次の世代に引き継いでいく大切な場所が増えました。もっと長崎が好きになる。潜伏キリシタン関連遺産の価値は、およそ250年間、潜伏キリシタンが厳しい弾圧に耐え、命を懸けて信仰を守ってきた歴史にあり、後世子孫はそれらを今に伝える大切な証です。その証を、今度は私たちがきちんと守り、次の世代に引き継いでいかなければなりません。まずは、大浦天主堂や外目の出集落、大野集落を訪れ、その歴史を肌で感じてください。当時に思いを馳せることで、きっとこれまでよりも長崎の町を誇りに思い、そしてもっと好きになるはずです。これからも多くの方々が、この世界遺産に興味を持ち、その価値を感じてもらえるように、一緒に町の宝を大切にしていきましょう。写真、記念坂から大浦天主堂と長崎港を望む風景。